2020年7月12日の主日礼拝を始めます。招きの言葉をお読みいたします。詩編25編12節から15節をどうぞお聞きください。詩編25編12節から15節です。主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道をお教えになる。その人の魂は幸せの中に宿り、その子孫は地を受け継ぐ。主はご自分を恐れる者と親しく交わり、その契約を彼らにお知らせになる。私の目はいつも主に向かう。主が私の足を罠から引き出してくださるから。お祈りを捧げましょう。恵み深い父なる神様、主の尊い御名を賛美いたします。主の憐れみと恵みによって私たちをこの世から選び、教会に礼拝者として集めてくださったことをありがとうございます。今日このように教会堂とそれぞれのご家庭で礼拝が捧げられることを感謝いたします。どうか今日の礼拝を通して私たちの魂を養ってください。神様の恵みを思い起こしてくださり、また日々の生きる力を与えてください。長い間コロナウイルスやお仕事、職場などの事情で長い間教会に出席できない方々のために、どうか神様が霊的に守り導いてくださいますようにお願いします。今九州などに大雨の被害がありますけれど、どうかその被災している方々の上に神様からの憐れみと助けがありますように、またご家族の上にも神様からの守りがありますようにお願いいたします。東京の方はまたコロナのウイルスの感染拡大が続いています。どうか日本、また全世界のコロナウイルスの収束に向けて神様憐れみ守りを与えてください。道外にいらっしゃるご家族、また道内の兄弟姉妹たちを安全に守ってくださり、続けて交わりと礼拝が捧げられるように助けてください。本日は羊飼いが予定されています。羊飼いを通してこの教会の歩みが主に御心にかなったものとなっていくように、羊の方々に知恵を与えてください。そして今書面で行う予定の総会が最後まで全ての手順、全てのプロセスが守られますように、どうか一人一人の上に知恵と力を与えてください。今日の礼拝を通して主の御名が崇められますように、この祈りをイエス様の御名によって お祈りします。アーメン。ご一緒に福音賛美歌174番、聖霊鳩のようにを賛美しましょう。レジュメの裏に歌詞があります。174番、聖霊鳩のようにを賛美しましょう。ご一緒に主の祈りを神様に捧げましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。本日の聖書箇所をお読みいたします。ヨハネの福音書14章25節から31節です。ヨハネの福音書14章25節から31節です。はい、それではお読みいたします。これらのことを私はあなた方と一緒にいる間に話しました。しかし、助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私は あなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。私は去っていくが、あなた方のところに戻ってくる、と私が言ったのをあなた方は聞きました。私を愛しているなら、私が父のもとに行くことをあなた方は喜ぶはずです。父は私よりも偉大な方だからです。今私はそれが起こる前にあなた方に話しました。それが起こった時、あなた方が信じるためです。私はもうあなた方に多くを話しません。この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることができません。それは私が父を愛していて、父が命じられた通りに行っていることを世が知るためです。立ちなさい。さあ、ここから行くのです。お祈りを捧げましょう。神様、今日あなた様の御言葉から学びたいと願っております。聖霊様、ここに共にいてくださって、私たちを教え導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。イエス様が十字架刑を受ける数時間前の場面ですけれど、イエス様は弟子たちと一緒に杉越の夕食を終えた時でした。ご自分が十字架につけられることをすでに知っておられました。それでヨハネの福音書の14章では、イエス様が残される弟子たちを気にかけて、最後の教えを語っておられます。まもなくイエス様はパリサイ人たちと祭司長たちに捕らえられて、十字架につけられることになるからです。弟子たちは絶望し、みなイエス様を捨てて逃げてしまうことになるからです。その時に弟子たちが慰めを受けることができるように、前もって励ましの言葉と約束を与えてくださいました。この約束はイエス様が弟子たちを去っていった後に実現するものでした。この14章の初めのところでイエス様が語った言葉は、あなた方は心を騒がせてはなりませんでした。それからイエス様はなぜ心を騒がせる必要がないのか、その理由を弟子たちに教えてくださいました。その理由の一つは、弟子たちがイエス様が行かれる道を知っていたからです。これからイエス様が行こうとしている道は、父なる神への道なのです。弟子たちは、父への唯一の道であるイエス様を知っていました。心を騒がせてはならないと、言ったもう一つの理由は、イエス様が去っていった後にもう一人の助け主、 聖霊様を送ってくださるからです。その時イエス様は聖霊と一緒に来られて弟子たちのうちに住まわれるからです。イエス様のこの約束、励ましの言葉は、心を騒がせている今、弟子たちに励ましとなりました。ですが、この約束は、イエス様が離れていった後に、もっと慰めとなる約束でした。今日の箇所の初めのところでイエス様はこう言われました。これらのことを私はあなた方と一緒にいる間に話しました。これから苦難に遭うけれど、弟子たちはイエス様の言葉を思い出さなくてはならないのです。今日の箇所でイエス様は後に来られる聖霊様の助けについて教えてくださいました。そして再びご自分が来られた時に、来られて与える平安についても語っておられます。今日はこの箇所を通して一緒に学びたいと思います。一つ目のポイントは、聖霊様の働きについての教えです。26節にその教えが書いてありますけれど、26節をお読みしますので、どうぞお聞きください。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方すべてのことを、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。この3年の間、弟子たちは最も近くでイエス様の言葉や行いを学んできました。おそらくイエス様が行った奇跡や印を最も多く目撃した人は弟子たちだったと思います。その教えを最も多く聞いた人も弟子たちだったでしょう。ルカの福音書の22章を見ますと、この杉越の夕食の後に弟子たちは誰が一番偉いだろうかという問題で議論していました。弟子たちは互いに、誰がイエス様の教えを一番知っているのか、一番イエス様のことを知っているのかということを自分だと思っていたかもしれません。ところでイエス様は弟子たちにこう言われたのです。しかし、助け主聖霊はあなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。これを言い換えればこのような意味になると思います。私はあなた方と一緒にいる間にこれらのことを話しました。しかし、あなた方は今、 悟ることも思い起こすこともできません。後に助け主聖霊様があなた方のところに来られた時に、あなた方は悟り、思い起こすことができます。罪のゆえに霊的に死んでいた人間は、自らの力で神様を知ることは不可能になっていました。御言葉を悟ることもできません。また人間の努力だけではすぐに忘れてしまうのです。イエス様は弟子たちに、後に来られる聖霊助け主があなた方を助けてくださると言われました。イエス様が生きておられる時は、間は、イエス様が助け主として弟子たちに神の言葉を語り教えてくださっていました。けれど、これからは聖霊様の働きによって、弟子たちはイエス様から聞いた福音が思い起こされるのです。また最初に福音を受けた時の感動や喜びも、そのうちからよみがえることになります。聖霊様の働きは弟子たちに限定されたものではありません。今イエス様を信じている私たちのうちでも働いてくださっています。神様の御言葉を明るく照らしてくださって、私たちに悟りを理解できるような知恵を与えてくださいます。そして最初に福音を受けた時の感動や喜びが私たちのうちからよみがえるように導いてくださいます。その言葉を思い起こしてくださり、また守り行えるように助けてくださいます。イエス様は弟子たちを去っていきますけれど、もう一人の助け主聖霊様が弟子たちの助け主となって教えてくださいます。ですから弟子たちは心を騒がせる必要がないとイエス様は言われました。二つ目のポイントは、イエス様が与えてくださる平安についてお聞きしたいと思います。27節をお読みいたします。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。イエス様がこのように平安を約束したとき、そのときは十 十字架につけられる数時間前のことでした。この時すでに祭司長たちとパリサイ人たちはイエス様を捕らえるプランを立てている状況でした。祭司長たちはイエス様と弟子たちが行く場所、そのルートを知っていました。群衆のいない時間帯を狙って手下の兵士たちを送り、イエス様を捕らえようとしていました。あと数時間後のことです。イエス様は捕らえられて、エルサレムには騒ぎが起こりますけれど、このような状況の中でイエス様が言われたのが、ご自分の平安を与えるという言葉でした。イエス様のこの平安は、十字架につけられて苦しみを受けるときも、イエス様のうちに満ちていた平安でした。イエス様は弟子たちのためだけではなくて、イエス様を信じるすべての人、私たちにもその平安を与えると約束してくださいます。平安という言葉を簡単に言いますと、不安や緊張の要素がない状態のことです。イエス様は弟子たちにこのような意味で言われました。今あなた方が抱えている霊的な問題を私が背負いましょう。これが世が与える平安と違うイエス様の平安です。人間が平安を失う原因となった出来事は、アダムとエバの罪のことでした。罪を犯した結果、彼らは神と関係が断絶されました。人間の力では乗り越えられない限界の中で生きるようになりました。そして人間の力では解決できない不安を抱えて生きるようになったのです。まことの平安を得るためには、人間は罪の問題を解決しなければならないのです。神との関係が回復しなければできないのです。イエス様は弟子たちに平安を与えると約束した後、人々の罪をあがなうために十字架の上でご自分を神に捧げました。イエス様はご自分を捧げて私たちを買い戻したわけです。ですから私たちは自らが自分の人生の責任を負うのではありません。負うこともできないです。できません。私の人生をイエス様にお委ねしますと告白して、贖われた私は イエス様のものであると告白すること、この告白から私たちは主の平安を受けることができます。まことの平安は神様の御心と恵みを喜び、この世の影響を受けません。嵐の中でも平安であり、嵐が過ぎ去った後にも平安であります。イエス様に近づけば近づくほど、その平安は満たされるものです。一方、この世が与える平安は、この世を生きる間は大事なものでありますけれど、嵐の前の静けさのように一時的な平安に過ぎません。その平安は間もなく終わってしまいます。イエス様は神様の身元に行くための道となって弟子たちに平安を与えてくださると約束しました。三つ目のポイントは、父のもとに行くイエス様を誠の弟子たちは喜ぶということです。続けてイエス様は弟子たちに言われました。私が父のもとに行くことがあなた方にはもっと大きな喜びであります。その理由は、イエス様が去っていくことによって十字架の贖いが成就するからです。また聖霊様が来られて弟子たちを平安へと導いてくださるからです。聖霊様が私たちに悟りを与えてくださり、私たちの霊の目を開いてくださって見えるようにしてくださるからです。聖霊様は私たちがイエス様の言葉を守り従うように助けてくださるお方です。今イエス様が行こうとしている十字架の道は死で終わるものではなくて、復活の希望がある道です。弟子たちはこの道を喜び、復活の希望を持たなくてはなりませんでした。私たちもこの世の中を生きている間、この世での働きが多くありますけれど、復活の希望を持って今も神の右に座しているおられるイエス様を仰ぎ見なければなりません。今日はイエス様が与えてくださる平安について、それに関わる御言葉を聞きました。イエス様は弟子たちを去っていきますけれど、聖霊様が弟子たちを教え、また御言葉を思い起こし、それを行えるように助けてくださいます。 イエス様が与えてくださる平安は、霊的な問題が解決される誠の平安でした。人間が罪の許しを受けて神様との関係が回復するものでした。イエス様が私たちに与える平安は霊的なもので、永遠に終わらない平安であります。試練や苦難にあっても、聖霊様が私たちのうちで働いて真理の御言葉を思い起こさせてくださいます。また悟らせてくださいます。私たちの思いと心を聖霊様が満たしてくださいます。この聖霊様の働き、またイエス様が与えられ、今私たちが受けている平安について、この一週間も共に考え思いながら歩んでいきたいと願います。黙想の時間をもって感謝の祈りを奉仕者の方に捧げていただきます。それでは伴奏を聞きながらお祈りの時間を持ちましょう。そして教会福音賛美歌272番、密に増して一つの神を賛美しましょう。いたします。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが共に礼拝を捧げている兄弟姉妹一人一人の上にありますように。アーメン。